248号店と249号店。まあね、うん、配信されるペース的に言うと、まあ月2回っていう配信が決まっている関係上の、まあ3週間のラグがあるっていう形でしたけれども、
はい。
まあその3週間の間に、
うん、
久々の里帰りしてきたんでしょ、
う
ん、
ああ、行ってまいりましたね。行きました。北海道。
まあ、あなたが もともと地元北海道なんですって知ってる人がどんだけ今リスナーさんにいるかわからないけれども。
まあ、1% いればいい。
うん、ということでね。はい、まあ、そういう形で、まあ、3週間の要はロケ班期間があったとはいえね。
うん。
まあ、ちょっと1週間ほどはまあ。
そうね。
うん。
ほぼゲームやってない期間。
うん、っていう形でしたけれども。はい、ね、私もね、北海道といえば。
はい。
ね、我々の世代で言ったらもう欠かせないのが。
うん、
北海道が生んだスター、大泉洋さんのね。
どうでしょうですね。
はい。まあ、その、はい、そこのルールがあっての我々のサイコロですから。
うん、ああ、そこありきなの？あ、今初めて知ったわ。うん。
まあ、みたいな感じのね。
はいはい。
その、運任せで。
まあね、そうね。ね、
何かを決めるっていう。
やるゲームを2週間の行方を決めようと。
うん。みたいな感じのね、ルールがまあ、発想の中に、まあ、ゼロではないよなっていうところも思いますね。
まあ、そうね。うん。
まあ、でも、今住んでいるところがまあ、私よりも全然東京寄りじゃないですか、
うん、
あなた
今。そうですな、今な。うん。うん、
ということは結構なさ、日数をまあ、予定として組むと思うんだけど。うん、
はいはいはいはい。
何泊何日で北海道行ってきたんですか？
今回はね、うん、4泊5日かな。
あ、でも、結構それでも、カツカツだよね。
うん。
だって移動時間で言うと何時間ぐらいかかるんだって。うん、
ね、飛行機と電車、モノレール合わせて、まあ、3、4時間かな、でも。
でも、言うてでも3、4時間って、うん、だって、往復で考えたらそれが要はだから、7、8時間になるわけだからさ。
あ、まあね。
うん、一晩寝るぐらいの時間をかけて行くわけじゃないですか。
うん。うん、
それなりやっぱ体力も使うと思うし。
体力使いましたね。で、今回はね、うん、初の乗るための飛行機に乗れなかったっていうね。う
ん、乗れないの？
うん、僕は帰るときは女満別空港に行くんですけど、
はいはいはい、
女満別行きのはなぜか欠航になりまして、それが空港ついてから発覚しまして、と思って、
うん、
まあ、代わりに北海道別に行ける便なんかありますかって言って、
うん、
で向こうから釧路と旭川と札幌行きの3便を言われて、
うん、
じゃあ距離的に、まあ俺親に迎えに来てもらってるから、
うん、
距離的にじゃあ釧路かなと思って、釧路でじゃあお願いしますって言って、
うん、
かしこまりました、少々お待ちくださいって言って、
うん、
行って戻ってきて、
うん、
満席ですと。
お
ああ、そうですか、じゃあ旭川で、
うん、
少々お待ちください。満席です。
お
じゃあ、もう札幌市の調整しかないですね。あ、すいません、そちらも結構です。
結構なんか。
お、この3択何なんだよ。
じゃあ、どうやって帰ったの？
で、それからしばらくして、帯広行きがございますと。じゃあ、最初に言ってと思って。
うん。
で、あ、じゃあ、そこで、って、帯広行って。
うん。
そこはもう普通に乗れたから、帯広行って、親に連絡してね、帯広空港になりました。すいませんが。まあ、だいたい1時間ちょっとで行ける目満別からね、3時間かかる帯広に変わりましたけど。すいませんが、帯広で、に、迎えに来て、くださいませ。
そう、行きからすごいな。うんだり蹴ったり続いてますやん。
ねえ、だからもう家着いた時はもう11時ぐらいですよね。
ああ、もうヘロヘロですやん。
ですやん。
うん。で、その後だってね、うん、ずっと家にいたってわけでもなくね。
うん。で、帯広空港から、まあ、北見市の実家に帰って、
うん、
翌日また帯広行くっていうね。
それも最初から事前に決まってた
の？そう、帯広行きはもともと決まってたの。
ああ、なるほどね。
二、うん、日目は、帯広行ってっていうのは決まってたんだけど、うん、改めてお父さんありがとうっていうね。
そうだよね。
そう。
まあでもね、そういうので、何年ぶりの里帰りかい？
あ、でも今回はね、一年半ぐらいかな。
あ、そうか。でもね、結構言うて、あと何年それができ
るかっていうね。
話も出てくるし、うん。まあ俺の場合はね、その月2回の、
うんうん、
まあ里帰りっていうか、ただね、自分の自宅
に帰ってきて、まあ、ってきての収録です
だけどね、うん、形ですけれども、うん、言うて俺もそれでだって車で使ってるとはいえ、やっぱね、
ね。
最速で2時間ぐらい、ちゃんと上の高速使って、
うんうんうん。
でも俺下道で帰ってくること結構多いんで、なんでそれでもやっぱ3時間4時間かけてくるみたいな感じの。
かかるよね、
うん、生活でやってはいますけども、まあ、うんうん、もちろんね、この撮るためっていうのもあるし、まあ自宅の状態を見に来るっていうのもありながらっていう形の生活を送ってきてはいるんですけれども、うんうんうん、結構ね、そうやって話題にしてみるとね、こんなことがあったんだ、あんなことがあったんだっていうことをさ、
うん、
番組であんませんやん。
言わんね。
うん。でもこういうね、たまにしかないイベントだからこそっていうね、お話ができたのもね、面白いと思いますし、こういうのが逆にね、ゲームのネタになったりしねえかなって思ったりもすんだよね。
なかなかね。
そう。まあ我々さ、ゲーム業界に生きてる人間ではない。
ではないけどな。
まあ、そういうなんかね、機会があったらね、そういう話があったら、こういうゲームあるよね、みたいな、ネタもあればいいかなと思うので。
そうね。
うん。なんかお気軽にね、皆さん、我々になんかそういうメッセージとか送っていただけると大変助かります。 番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、切りのいい回255点、こちらのソフトをご紹介します。
デイブ・ザ・ダイバー。
アクションと寿司屋経営シミュレーション。さあ、どんなゲームでしょう？お楽しみに。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
たっさんの里帰り含めましてね、いろんな旅に出るというね、テーマのお話とかもあったりすると思いますけれども、
いいですね。
まずその前に、今回はまあ海洋アドベンチャーの面を持っている作品でもありますから、
はいはい、
このようなリクエストが来てますね。
はい、こちらお名前、ドスバリーさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中島さん、小林さん、こんばんは。
はい。
今回挑戦していただきたいソフトは、海底大戦争です。
ほう。
綿密なドット絵が光る本作。うん。後にメタルスラックを作成するスタッフも多く在籍する。まさしくメタルスラックシリーズの原点と言っても過言ではない作品です。現在はスイッチでも気軽に遊べます。ということでございます。
はい、どうも、ドスバリーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに、本作、デイブ・ザ・ダイバーのリクエストくれたのも、確か最初、ドスバリさんでしたよね。は
い、でしたっけね。まあ、たくさんいただきましたんでね。
うん。たくさんいただいている中でね、あんまりその、ドスバリさんの、あの、リクエストをちょっと、こちらでね、受領はしてるけれども、採用される機会っていうのが多分ね、割合的に言うと、あんまり多くない状況が続いてたっていうのも。
そうかもね。
まあ、もちろんね、我々の台数の問題っていうのもね、多大にあるんですけれども。
そこが多大にありますな。
はい、ということで。だから前にやったガラージュも確かドスバリーさんからのリクエストだったりとかね。
あ、そうだね。
そう、結構定期的にリクエストいただける方ではあるんですけど、
いっぱいくださいますね。
本当にね、いつも毎回毎回ありがとうございます。まあ、海底大戦争といえばね、これ、プレイステーションで実は移植もあんまあるのね、アーケードゲームなんだけど。
ほうほうほうほう。
まあ、もともと結構高かったんだけど、それ以上に、まあ、俺このゲーム好きだったからってのもあるんだけど、あの、旅行先の、温泉とかにあるさ、こじんまりしたゲームコーナーとか。
はいはいはいはい。
あるやん。
あるあるある。
そこにあったんだよね。よく行ってた温泉の中で。でもよくわからずやってて。まあ、アーケードゲームだから、難易度って最初から結構高い
よ。難しいよね。
うん。ようわからんうちに結構なお小遣いを溶かしてたっていうイメージもあるんだけど。
うん、うん、
まあ、その時からもうすげえゲーム、なんか、そう、グラフィックすげえって思いながらやってたけれども。そう、なんかクリアできた記憶はほとんどないっていう。
なるほどね。
で、プレイステーション版のやつも、ま、そこそこレアついて移植もされないっていうのが、ま、スイッチでようやく移植がされましたっていう形のゲーム
なので。遊べるようになりましたよと。
はい。
う
ん、なので、そういう意味で言うと、小さい頃の思い出が詰まったゲームといっても過言ではない。
ほう、なるほど。うん、
でもさ、旅行先のさ、温泉に行ってゲームコーナーで遊ぶっていうのも、もう今ではだいぶ古い表現になっちゃうんですかね。
今もああいうゲームコーナーとかってあんのかね。
俺はね、いつもその、まあ今だから温泉地に住んでますから、ただその前に、ね、入浴だけとかのさ、施設がいっぱいあるから、
あ、そっかそっか。
宿泊っていうさ、選択肢で行かないから、
あ、なるほどね。
そう、だからゲームコーナーがないところばっかりなんだよね、行くところとしては。だからないわけじゃないんだと思うんだけど、っていう感じになんか俺のイメージは植え付けられちゃってる感がある。
子供の時のああいう空間でワクワクするもんだけどね。
うん、今、そういうことをやられている方もいないわけわけじゃないんでしょうけど、まあ、あんまり馴染みのない感じになってしまったのかなとも思ったりはしますけれども、
な
まあ、ちょっと我々のね、まあ、あの若かりし頃のお話ということでこんな話になりましたけれども、
ね、
まあ、あとね、これドスバリーさんのコメントの中に、まあ、デイブ・ザ・ダイバーにつながるところといえば、緻密なドット絵が光るっていうコメントありますけれども、ね、デイブ・ザ・ダイバーでなぜドット絵にしたっていうような
ぐらいすごいよね
すごいよね、でも今ドット絵のゲームも増えてきたというか、これ前の何かの回でもちょこちょこ言ってるけど、 いわゆる俺らが、そのゲームをずっと続けてきた中には、そのドット絵っていう技術が、どちらかというと排除されていって、3D がすごいっていう。
3DCG がどんどん進化してってるぜっていうね。
で、あのね、ムービーと見まがわんばかりの、ね、そうそうそうプレイ画面が出てきて。
もう実写じゃんみたいなね。
そう、っていうのがなっていた中の、そのいわゆるインディーゲームっていうものの台頭が進んできて。
うんうん。
逆に今度はドット絵にこだわりを持って作っているゲームとかも出てきてみたいな。
ね。帰ってこれ、え、これドットってなるようなね。
そうそうそうそう、うん。逆にその当時のドットとはまた違うね、描写のね、うんうん、技術を使ってみたいな。どっちかってだから黒枠でさ、キャラ自体の縁取りがされるみたいなのもあったりもすれば。
うんうんうん、
どっちかというと今はその枠自体を作ってないような表現も多いよね。
ああ、そうね、
うん。うん。なんでそういうので、なんか、これ最近のドット絵っぽいなっていうのもね。
うんうん、
区別できるようになってきたというか、あったりもしますけども。ねうん、まあ、この場合はね、ドットだけじゃないけれどもね、
うんうん。
海の表現とかはね、ちゃんと 3G 使ってたりもするから。
そうだね。
なんか独特な感じの見た目だったりもするけど、うん、そのドット絵を使ってさ、
うん、
ムービーをめっちゃ作ってるじゃん。
すごい凝ってるよね。
そう。これ絶対 3D で使った方が実は楽だったんじゃねえのっていうぐらいのこだわりがあるゲームなんだよね。だってこれ、しかもそのムービーで、
うん。
これは一体何なんだ、比喩なのかと、
ああ、
それともリアルなのかというさ、あるあるぐらいの、うん、あのミスター味っ子の味王に匹敵するようなさ、
寿司と食べた時のリアクションとかがね、
そうそうそうそうそう、うん、そのなぜかあの禅を組んでたりとかさ、包丁さばきを見てギョッとする魚の絵とかね、
すごいよねあれ、
なんだろうこの日本人からして、おっとこれが勘違いをするとこんなに行くのかみたいなさ、感じのものがあったりとかさ、その日本人から見たその、いわゆる寿司というイメージを持っているその見解の違いと、その何、全力で間違えた方向で作りましたっていう何かそういうジレンマがあるような作品だったのかって。なんか、これさ、俺初めて知ったんだけど、なんかあれでしょ、コロコロかなんかで漫画化もされてんだよね、もともとね。
あ、これ漫画化されてんの？
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
そう。あったりもするから、だからその、俺らよりも全然知識のある人は、絶対いる、うん。
いるよね。
っていうものだから、うん、なんか我々の言うことと、実際、あの、プレイしたユーザーさんからしたら、あ、もう、イメージ違うものもいっぱいあるかもしれないけれども、
うん、
まあ、言ってしまうと、そういう意味で言うと、なんかその、頭空っぽにして楽しめるゲームであるっていうのは、まず間違いありませんので、なんていうか固く考えない感じのゲームだと思います。
気楽に遊べます、
はい、はい、というものをまず、ご用意しておりますので、まずねレポートをお聞きいただければなと思います。
テレビゲームの中林。
舞台は様々な海洋生物が生息している不思議な海溝ブルーホールのある南の島。休暇中の元ダイバー、デイブは、友人のコブラから、うまい寿司をおごる、との連絡を受け、南の島に向かいます。ところが、寿司をおごるという言葉は、デイブがその島の海で調達した食材で、寿司職人、バンチョが寿司を握る、というものだった。プレイヤーはデイブとなって、深海へ潜り、寿司ネタの調達や、寿司屋の経営を任されることに。2023年6月28日に、スチームで正式リリースとなったハイブリッド海洋アドベンチャー、デイブ・ザ・ダイバー。現在、各種プラットフォームで気軽に楽しむことができます。日中は、ブルーホールへ潜り、魚や海藻などを調達して行きますが、時には、攻撃的なサメやオコゼなどが、デイブに襲いかかってくるので、森や水中銃を駆使して立ち向かいます。夕方になると、バンチョが仕込みをしている寿司屋を手伝って接客を行う世話しない生活を送ることに。昼はアクション、夜には経営アドベンチャーの2つのジャンルを掛け合わせた個性的な作品で、限られたリソースをどのように活用していくかが求められます。しかしややこしい操作はほとんどなく、これ一つで多くのジャンルを楽しむことができる魅力的な作品でもあります。アクションステージは海中での操作になるため、酸素がなくなってしまうとゲームオーバー。せっかく集めた食材は一つしか持ち帰れなくなってしまいますので、限られた酸素でできる限り多くのアイテムを持ち帰り、次のダイブに活かしていきましょう。食材を寿司にして、夜の営業で売れた利益を使ってスーツや武器を改造していくことで、さらなる冒険が進められるようになりますので、うまく両立していくことが重要となります。そしてメインストーリーを進めていくと、 ダイブ以外の方法で食材の調達ができるようになっていきます。寿司には欠かせないシャリ用のお米や野菜の栽培、そしてネタの安定供給する魚の養殖施設など、進めていくたびに新しい要素が解放されていきます。それに伴って今必要なものは何か、並行してできることは何かを計画を立てていくのが攻略の鍵となります。ダイブで食材集めをするか、メインストーリーを進めるか、その間に食材の栽培の管理、養殖した魚をどう活用するか、はたまたメインではなくサブストーリーを進めるかなど、攻略できることがたくさんある作品、デイブ・ザ・ダイバー。気がつけば、あっという間に時間が経っている贅沢なゲームとなっております。
肩に貼ったら、肩こり解消しました。
パソコンに貼ったら、バグがなくなりました。
このステッカーのおかげで、恋人が、
ステッカー効果で、家を買いました。
イエーイ！
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー、好評発売中。詳しい情報は、ALFA、ラジオで検索。
Try to the next stage. アルファ。
いやー、手ごわい相手でしたね。今作のサメたちは。
サメはやっぱ強いね。
これやられちゃうとさ、一個だけしかアイテム持ち帰れないみたいな状況下にされるじゃないですか。これ結構響くんだよね。
やっぱね。
そう。で、メインストーリーとは別にさ、本当にいわゆる漁をして、その食材を番長寿司に送って、ね、いわゆるそういう意味で。
お客さんに出すと。
そう、それで検索ができるようになってるじゃないですか。やっぱそういう意味でね、結構な感じで、その何、メインストーリーを進めるっていうことをちょっと失念してた時期があって。
おうほうほう。
とりあえず一旦装備の強化とかでできるようにしようと思って。
ああ、まあ、大そう、大事ね。
やってった結果、メインストーリー進め忘れてたみたいなのが結構あったんだよ。
そっか。
そう、なので、なんでちゃんとそういう意味で、ちゃんと大物を取りに行くっていう目的で潜っちゃってた時期が結構続いたもんで、そこそこサメと戦っててん、今回。
うんうんうんうん。
まあね、ノコギリザメは強敵でしたね、最初のね。先にさ、なんか、自分の中で、こいつ強かったな、みたいな、苦労したなっていうのなんかいる？
サメ以外にはね、小型のね、なんだっけな、ゴンズイ？
ああ、はいはいはいはい。
群れですげえ来る奴ら。
いたね、団体戦に弱い装備で行っちゃうとさ、
小魚も油断できねえなと思って。
そうそうそう。で、俺まだそういうね、全然メインストーリーで言って、チャプターで言うと 6？これなんか終わりなんだっけ ?7 だか8
だか。7ぐらいで終わりかな、
ってのは聞いてたんだよね。なんでもう少しで一応ね。
あと少し。
真相にはいけるぐらいまでは行ってるんだけども。まあ、途中から、海洋アドベンチャー、ダライアス風シューティングを添えてみたいな感じのゲームになっていくから。
そうだね。
びっくりするぐらいさ、いわゆるこの架空のさ、魚介類のさ、派手っぷりが異常になってくるじゃない、このゲーム。
力ビームみたいなの出すからね。
そうそう。あと何、めっちゃでっけえクリオネが出てくるとかさ。
あれ、いますからね。
そう、いるのかよ。初めて見たぞ、俺、あれは。
存在しない、存在しない。
ね。みたいなのがあったりとかするから、
ね、
途中から、なんか本当ファンタジーっぽくなってくるっていうのもあったりはするんだけど、なんだけど、大体はちゃんとね、その、
名前は実在する。
そう。聞いたことあんな、この魚介類の名前、みたいなのもいっぱい出てきたりはするから。
ただおそらくは食べないよね。
まあ、食べたりはしないよ、っていうのもあったりもすると思うし。で、今のところでも、なんか、この食材しちゃいけねえな。この魚介類助け、
まあ食材だけど。
さあ、この獲物に助けられました、みたいな。まあ、料理的にね。
ああ。
とかで言うと、一番主力になってたのは何だったの？
序盤の方はやっぱサメ系。
うん、そうだよね。
うん。あとあとはね、ゴマモンガラと、ミナミハタと、スジアラを使った、握りのやつ。
はいはいはいはい。
あれが合わせみたいなやつね。うちの番長寿司のね、主力ですね。
でも、一人がそれ頼むわけだもんね。
そうそうそう。いい金になるんですよ。
なんか、まあもともとこのゲームのノリがそういう軽いものだからさ、こんな感じでちょっといじっている感じになっちゃうけれども、そう、なんかそういう意味で言うと、その料理のランクアップだなんだとかってのも出てくるからさ、やり込み要素もそこそこあるわけじゃないですか。
そうだね。
なんで結構そういう意味で時間解けんなこのゲームって思いながらやってはいました。でも、 あ、こういう魚とか、もういるのね、みたいな感じのがなってくる中で、
うん、
やっぱその、何、敵対心を持って襲ってくるさ、魚介分かるようになってるじゃない？
はいはいはいはい。
で、そのアイコンが出てきた時に、うわ、何がいいんだろうって思った時に初めて出会う、
うん、
その、大型の魚たちがね
大型の魚、
うん、
大して装備も整ってねえ状態で出会っちまったみたいなさ感じの
やつ。やっぱ海の中は奴らの主戦場ですから。
そうそうそうそうそう。なんでそうだね、一番やられたのがそうだね、南ノコギリザメかな、一番最初は。
ああ、
うん、もう森だけで戦ってたから
水中中なしで。
そう。全然強化してない時期とかもあるからさ。
ああ。
そう。なんでそこで、で、ノコギリザメをとりあえずどうにかこうにか倒せるようになって、ちょっとね、
うん、
深く潜れるようになってから、うん、その装備とかも充実していって、別のね、
うん、
あの、サメたちと戦いに行くようになって。
イタチザメとか待ってますから。
そうそうそう。白種目ザメとか、その辺。そう、名前も聞いたことあるようなところと戦っていくんだけど、うん、で、これさ、あの、戦いはできるけどさ、うん、捕獲した方がさ、食材としてのランクが上がったりもするようになって
く
る
から
さ。
そうだね、うん。
そう、ただ戦って勝てばそれでいいっていう感じでもないわけじ
ゃないんだよ。どういう風に捉えるかっていうのがね。
そう。うん、なんで、俺の場合はまだそのメインストーリーをまだ進めてる最中なので、
うんうん、
そのなんかその捕獲を考えるとかまではまだいけてないっていうのが現状だと思うのさ。はいはいはいはい、なんで、
うん、
なんでその金策とかも結構どうにかこうにか、その持てる分だけ持って、ね、あの、
持ち帰る、
うん。持ち帰って、この時に、こんだけのメニューが出せますみたいなのをやっていくだけなんで。
うんうん、
言うてまだだから、その、何この料理を作るために潜るとかまではまだやってないんだよね。
ああ、もう特定のお魚だけを狙って。
みたいなところもないから。
うん、ああ。
そう。なんで、まだ全然やれることは残っちゃってるなーっていうのが正直なところなのかな。な
るほどね、うんうん。
うん。まあでも、そういう意味で言っても、まだ全然ね。
やれること多しと。
やれること多し。うん、でも、その中で、そんな状態の中、あなたはね、
うん、
あの、またあの、プラチナトロフィーゲット
しました。あ、トロコンしましたね。
どんぐらいやり込むとプラチナまでいけるの？
どのくらいだろうな。
クリアした後も結構やってた。
うん、ちょこちょこやってた。
あ、でもそれでいけるぐらいなもんなんだ。
うん。メインストーリーを急ぎ足でやってなければ、メインストーリー終わるくらいにちょうどトロコンとかぐらいなんじゃないのかな。
あー。
どうなんだろうな。
なるほどね。
うん。
なんかそんなハードルの高いやり込み要素を求められてるものではなかったんだ。
うん。ただただ時間がかかるなっていうのがあったかな。
あー、なるほどね。
フィッシュモンっていうさ、特別なお魚が出る時期が、うん、あの、毎週一匹ずつしか出ないから。
はいはいはいはい、はい。
それを5種取るっていうトロフィーあったりするから。
ああ、なるほど、
う
ん。
時間が強制的にかかるってのはあった。
ああ、うん、はいはいはいはいはい。なるほどね。
けどまあ、作業的に難しいのはなかったかな。
なるほどなるほど。うん、まあ、とりあえずでもそういう意味で言って、その、プラチナトロフィーをしっかり、目指してやったタッサンの、もう毎回のそのやり込み要素の高さね。
なのかね。
まあでもそれもそうなんだけど、でも、実際プレイしてみると、
うん、
本当に、なんか自分たちが思ってる以上に、ね、うん、やり込んでるっていうのがなんか分かるようにもなってたりするから。でも、その、お話のノリ的に言ったら別にそんななんか、ね、がっつりこう、なんか、ね、暗い話とかがあったりするわけでも
なく。わけでもなくね、
うん。頭空っぽにして遊べるっていうタイプの。
終始陽気なおっさんたちに囲まれてね。
はい、うん。なんで結構味だらけのキャラクターいっぱいいますんで、はい、ぜひ皆さん楽しんでいただけたらなと、思います。
テレビゲームの中林。
海は新しい形のダンジョン。この発想から本作を思いついたと開発者は語ります。ダンジョンで素材を集め、そのまま料理してしまえば面白い。お寿司であれば素材は生で活かせるし、他の調理法も使える。何よりも個人的にお寿司が大好きということも含め、ゲームとして完璧な題材だと思ったと言います。スキューバダイビング好きなスタッフもおり、減圧などのリアルな表現もしっかり取り入れ、海をダンジョンに見立てつつも、ダイバーとしての生活を楽しめるように開発したとインタビューで語っています。本作の開発のきっかけはもう一つ。韓国はチェジュ島に、ゲーム内に登場する番長寿司に似た居酒屋があるそうで、店長が朝、海に潜って魚を取り、夕方にお店を開けてその食材を振る舞っていると言います。それをゲームにできないかという考えから、戦術した発想が生まれたそうです。 本作はゲームを進めていくたびにジャンルにこだわらない新しい要素が増えていくのが特徴ですが、元は科学、教育団体の協力で開発され、リアリティがある作品として出展された過去があります。しかしゲームの多様性を求めるために、リアリティを犠牲にしなければいけないジレンマもあったそうです。そのため舞台である不思議な海、ブルーホールの設定を考え、毎回地形が変わり、世界中の魚が集まる場所で漁をするというシステムが採用されております。生活深度はしっかり現実に合わせた上で、本来共生しない魚たちが多く登場しますので、ゲーム中の幅広い遊びと、魚たちの生活などを気軽に楽しんでみてはいかがでしょうか。ゲームとしての面白みを追求した結果、寿司職人番長のモットを、どんな生物でも美味しい料理にすることが笑いのネタになり、もともと寿司をおごるという名目でブルーホールに呼び出したコブラのせいで、ダイビングと寿司屋経営をさせられるデイブ、武器改造をするオタクのダフなど、個性的すぎるおじさんたちの生活が、気がつけば古代から生活している魚人たちと出会い、危害を加える超大型のボスモンスターが現れ、いつの間にか多くの戦闘に巻き込まれていく小心者のデイブなど、まともなキャラクターはほとんどいない笑いの要素満載で、ユーザーにストレスとプレッシャーを与えないように、ゆるい世界観を心がけたと語る本作デイブ・ザ・ダイバー。ルーティーンでダイブと寿司屋経営をしてもよし、はたまたひたすらダイブするだけでもよしの、多様性に富んだ作品です。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは nakabayashi@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。さて、次回251号店こちらでございます。
はい。
ブリガンダインルーラジア戦記。
ちょっとね、思いつきで、私がちょっとこれ、久々に戦略シミュレーションとかっていうのを初めてやってみるのはどうだいみたいな話をして、ちょっと上げさせていただいた作品
な
んですけど、
なので、私は全く存じ上げておりません。は
い、国取りと戦闘に、重きを置いたシミュレーションゲーム。
シミュレーションゲーム。
はい、ということで。いわゆるそのファイアーエムブレムとかもやってきましたけれども、いわゆるその信長の野望だったり三国志とかそっちに類されるような、いわゆる本当に戦略シミュレーション。
なるほど、なるほど。
の経験って実は案外中林ではほとんどないので、ね、
そうだね、うん。
はい、どんな感じのレポートになるかっていう形ではあると思うんですけど。
確かに。
これね、Nintendo Switch で、販売中でございます、うん。ぜひ皆さんちょっとチェックしてみていただけたらなと思います。テレビゲームの中林、番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。ぜひそちらの方、ALFA ラジオの方で検索の方をお願いをいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして、今回のね、候補になっている5候補、X の方の、タッサンの方のツイートで、発表されておりますのでね、よかったらぜひ、テレビゲームの中林の公式アカウントの方から、リポストさせていただいております。そちらの方もチェックお願いをいたします。
お願いします。
ということで、ほぼ初めてに近い戦略シミュレーション。
だね。
はい、ブリガンダインでお会いいたしましょう。お送りしたのは、中島貴文と、
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。